はい、それではですね、先ほどの1の3を録音し損ねましたので、1の4から再開したいと思います。では1の4を見てどんなことを思ったかということを、ペアの1人、お1人、さっきと違う人ね、が言ってくれる。はい、どうです。
この表を見て、何がその論文の中でどのようなことが必要で、それにはどのような意味があって、結構した場合にはどんな都合があるのかっていうのが文字をしてはっきり認識できるので、これを見ながら論文を進めていけば、その自分のメタ認知を助けてくれる
なるほどね。
というか、
振り返りの道具としてね、
はい、
チェックので
何
道具
が
と
欠
して ね。
いるのか
そう
チェッ
そう
クが
そう。
できるという。
いや、実際僕ね、時々ね、自分で論文書くときに、俺、時々ウィンドウにこれ開くもん。そうしないともう自分の考え、具体的な考えでいっぱいいっぱいになって、俺何をしなくちゃいけないのかと分かんない、正直言って。それはまあ僕がね、まだ未熟だからそうなってるのかもしれないけど、まあね、こういうのね、理解するのは簡単なんよ、実際にやれるかどうかよ。 それも、ね、全然違いますから。はい、じゃあここのグループはどうですか。うん、発展的な意義とかね、限界の指摘とかね、こういったところも大切だよねと、自分のことをね。だからこれ、さっきのことを例えて言うなら、バトンを渡すみたいなのね、先行研究からバトンをもらったじゃん、最後のところでコンクルージョンで誰かにバトンを渡す、誰かって読者にね、バトンを渡すこと、これもね、大切だよっていうふうな形ですかね。いい？はい、ありがとうございました。はい、じゃあ。うん、そうですね。僕の個人的なことを言うとね、僕はやっぱ、まあ、容姿が一番難しいよね。容姿が書くのはもう、これなかなか最後にないと書きにくいし、あれだけど、やっぱね、序論とかタイトル、あるいはサブタイトルって難しいよ。やっぱ難しいと思います。それからタイトルは大切なわけね。さっきほら言ったじゃない、サイエンスのね、サイエンスというふうなところから、バーッと目次を見たら、タイトルは僕全部読むんよ、少なくともパッパッパッと速読は。ね、アブストラクトはなかなか読まない。だから僕よく言うんだけど、100本論文があったら大抵ね、その100本の僕はタイトルだけは多分目に通すと思う、少なくとも速読で。そのうちアブストラクトまで読むのは分かんない、100本のうち10本あるいはそれ以下だと思う。で、さらにアブストラクトからね、もう最後まで論文読むというふうなこともっと少なくなる。大抵の場合、僕はそのアブストラクトを読んで面白いなと思って、よし、これ読もうと思って、もう最初のイントロダクションとコンクルージョンしか大体読まない。 面倒くさいから、時間ないから。で、あ、これは面白いわ、もちろん、あ、これは面白いっていうのがもう序論で分かったらね、イントロダクションで分かったら、それは最後まで読むよ、最初から最後まで読むけどね。だから、いや、みんな論文書いたって読んでくれるのは100人に以下 100人に1人以下です。うん、でもね、だからこそ逆に言うと、タイトルってのは絶対大切です。タイトルとかに、これからのコミュニケーション、これからの英語教育についてとかいうタイトルがあったらもう絶望的よね。もうそんな誰が読みますかいというふうに思いますんでね。はい、じゃあここはどうですか。
まずそのコミュニケーション的機能っていうところを見て、本当にこの論文っていうのが読者を中心というか、読者のためにあるっていうのはよくわかるなと思いました。で、そのそれぞれの要素がどれでも欠如、どれが欠如しても本当に読者っていうが納得するようなというか、答え知識を得るようなものにならないので、本当に最大の時間で最大の知識を得るような過程が必要というか、どれも必要になってくる
そうね。僕はね、ちょっとすみません、偉そうな言い方をするけど、そのサイエンスとかね、ああいう時の時々そういうふうな、こう本当の一流の雑誌の論文を読んだら、まあ大体短いんだけど、速読できるんよ。 でここの例えば方法論のところは、わ俺これここ分かんないやって言ったら、そこの段落がスポンと飛ばして OK だよね、まあ、大体こういう方法論書いておいて、スーッと速読ができるんですよ、バババと。ところが悪い、ごめんなさい、悪い言い方しますと、学部生とか院生のレジュメってのは速読できん。途中で何こいつ言いたいのか分からないのも一体何が言いたいんだろうこいつ、というかこれさっき言ってたこと違うんだけど、とかいうふうにもう考え込んじゃうから速読ができない。いい論文で速読できるもん、さーっと速読できて、で大体わかるもん。でもちろんきっちり読もうと思ったらね、速読じゃダメだから。でも速読ができるっていうことはね、こういうことが読者に対しての最大限の配慮がされているということね。だからこそ速読ができる、難しいんだけど速読できるんよ。で、あの学部生とかね、院生のレジュメとかは悪いけど難しいこと全然書いてないんだけど、でも難しいんよ読むのが、ものすごくね。まあその辺僕はちょっと人のことは言えませんけれども、はい、じゃあその次のスライドに行きます。次、デザインとしてあの論文を、考えようというわけです。デザインというのは私なりにここで定義しますと、物事の本質というのを赤の他人にサクサク分かってもらうと、これがデザインだというわけですね。しかしデザインとして成立していない、論文、授業、私の授業もそうかもしれませんけど、電子メールとか多いです。もう電子メールとか時々僕短期ですから腹立てるんですけど、このメールは一体私に何をしろと言ってんねんと、何を言いたいのと。この場合のメールっていうのは、そのプライベートなメール別ですよ。プライベートなね、友達から来たメール、これは全然何でも OK です、もう何でも OK ですけど、仕事関係で来たメールで何が言いたいのかね、本当メモ取らないと、メモ取り直さないとこっちが分かんない場合がありますんでね。であるから、ある事柄に格別の興味も関心も知識もない相手に効果的に知識を与えるっていうね、そういう能力は大切です。これはどういうことかというと、授業がそうですよね。授業ってのは中学校高校に行ったならば、別に英語の授業に対して格別な関心を持っているものとか、すごい知識を持っている人っていうのは、それは例外的な存在です。例外的です、そういう学校はね、特に英語とか勉強したくないしと、特に知らないしと、そういう相手をこうどうやってねやるかっていうこと、それはあの論文をね書くことによって一つちょっと学んでほしいなと思っています。じゃあその次、論証の基本ですね。これは大切なんで、これはクラフトリサーチに書いていることをちょっと私なりにアレンジしたものです。まず論文で大切なのは主張、私はこういう主張をするんだというふうなことですね。それは大切、それが言いたいと、君何言いたいのと、ね、になりますんで。しかしただ言うだけではいけませんと、ただ言うだけではいけませんで、その主張をするためにはどんな証拠があるんですかと、どのような証拠をもとに、あなたは、これを言ってるんですかというふうなことがあるんです。例えば、僕がですね、急にこの授業で見て、その例えばパッとこれを取り上げてですね、これを取り上げて、君は退学だって僕は言ったとするよ。これが主張ね、主張ね。で、なんでですかっていうふうに聞くよね。君は退学だっつって、これが証拠だと、動かぬ証拠じゃないかと、目の前にこれがある、こんな証拠を明白にして、君は白を切るというのか、君は退学だって、あんた退学する、なんで、俺は証拠だって言ってる、この証拠が見えないのかっていうふうに言ってるよ。
主張と根拠がつながってないか、
主張と根拠がつながってないってどういうこと、まあ、私が言うこの証拠を目の前にある、この私が目の前で掴んだものがなぜ退学しなくちゃいけないということの証拠になるのか、そこは分かんないわけね。なぜそれが証拠として成立してるのというふうなこと、でそれをまあここではまあ根拠というふうに呼んでます。まあ、この辺の言葉遣いってのはちょっと人によって違ったりしてるんですけど、言ってることを分かっていただいたら結構です。いい、時々それは証拠として成立しないよっていうものがあるわけね。分かる、そこにあることは事実なんだけど、証拠自体は事実なんだけど、それはその主張の証拠としては根拠が弱いと、根拠がないというふうなことがあるわけね。でこれがもう絶対3つなくちゃいけないもん、あ、まあ、ごめんなさい、3番は時々省略されることがあります。もう自明だから、自明だからね、省略されることがありますけど、それから4番目で、まあ、ここでは情報と書きましたけど、アクノレジメント、主張した、例えば、現在の日本の、中学生の英語学力が落ちているというふうな主張をしたとする、で証拠も出したとする、ただ、一部には例外があって、この領域では確かに増えてるけどねっていうふうな、ね、自分の主張が全面的なものじゃない、まあ、大抵の場合全面的なものじゃないわけだから、ここに関してはいや、ちゃんと認めますと、私の主張には限界があることは、ここは認めますということをあらかじめ自分で言ってあげる。その代わり言ってあげたならば、 5番目ですけれども、ちゃんとする反応。ただこれは、非常にマイナーな事象であるから、まあ、私の主張としては一般的にはこういうふうな主張をしてもいいと思うとかいうふうな形で書くということね。この 1,2,3,4,5 というふうなもの、特に、まあ、1番と2番はもう絶対必須、絶対必須、ね、で、まあ、しばしば3番が必要になると。しばしば4番言った方がいいです。4番言わないとこれをね、つまり相手に言わせると面倒くさいよ。相手に言わせるとどういうことかって言ったら、はい、質問ありませんかってパッと質問が手を挙げた時、ここはこうじゃないですかっていうふうに言ったら、そこで議論が始まっちゃう。でその時になんかこいつは分かってないっていうふうに思われたらいかんから、もう人から尋ねられる前に自分で言っておくんよ。もう先にポンと。そしたら聞いてる方は、おうおう、こいつ分かっとるじゃんと、ちゃんと自分の主張の意味とか限界が分かっとるじゃんっていうふうに思わせる。でこれもよく言われることだけど、論文の著者っていうものは書きながら相手に信頼してもらう。書いてるうちに、あ、この人は信頼に足る人だっていうふうな印象を与えることができたら、物事は非常にやりやすくなるんよ、ね、で信頼を得るために相手が予想しそうな、相手がすると予想されるような、反論とか異論とかいうふうなことはあらかじめもう取り組んでしまっておく。でそれに対する答えっていうのも用意しておく。そうすると、著者っていうのの信頼性っていうかが高まるというふうなことです。次、しかしっていうふうに書いてますですか。ここからだんだんと自然、今まではもう自然科学でも何でも共通の点なんですけど、ここからちょっと違うところが出てくるよというわけです。しかしながら多くの要因が絡まり、さまざまな相互作用を起こしている、まあ、これをコンプレックス、複合的、よく日本では複雑なとか複雑性というふうに訳される方が多いです、圧倒的に。ただ一部の人はそれは複雑というよりもコンプリケ、複雑って言ってたらコンプリケイドのように思えると。よく言われるのはコンプリケイティのとコンプレックスは違うよというわけです。コンプリケイティというのはただ要素が多くっていうふうなこと、ね、コンプレックスというのは、まあ、複合的というふうにここで訳してますけれども、相互作用が大きくって、その予想がどうなるか、予測ができないと、その展開、その後の展開がどうなるか分からないというふうな意味で、コンプレックスと言ったりしますので、僕は複合的というふうに一部の、学者の、訳語を受けて僕は複合的というふうに訳すようにしてますけど、複合的な教育事象に関してはそういうふうなですね、研究論文論証は自然科学のように単純明晰にはなかなかいきません。まあもちろんこれも悲観論かもしれません。もっと単純に言えるのかもしれませんけど、私そこまでそんなに単純なもんじゃないというふうに思っています。少なくともチョムスキーなんかはそういうふうに言います、うん、自然科学のレベルで扱えるようなもんじゃないんだと、実践科学という、実践というものは、ね、僕もその方が正しいんじゃないかなと思っています。ですから、教育研究の特異性についての、考察が必要だというわけです。というわけで今からは、教育研究の特異性について考えていきたいと思います。最初のトピックは仮説について。ある、うちの卒業生の先輩がうちの、院生のレジュメを見る機会があって、まあ、その院生が仮説って書いてあるけど、これは仮説じゃねえと、これは疑問だろうと単なる自分の疑問だろうというふうにもうあっさり、言ってましたけど、仮説っていう言葉について我々はよく理解しなくちゃいけないと。で最初の仮説のレベルはですね、これが一番厳しい自然科学での、仮説の立て方です。Falsification とか Falsifiability とか呼ばれるものです。どういうことかって言ったら、このような結果、このような実験なら実験というのをやってみると、そうしたらこういうなるはずだと、こうならないとおかしいと、もしこうならなかったならばこの理論が違うというふうに、そこまで正確な予測をしているわけ。わかる？こうなるはずだと、でもしならなかったならば理論のここがおかしいんだと、そうした場合には理論を変えるというふうに、そこまで明確に理論と理論的な予測をする。そしてそれが反証されるかどうかを試す。でやっぱりちゃんと私が予測した通りの理論が、結果が出てきたと。ということはこの理論はそんなに間違っているとは思えないというふうな形で、そこまでやるということ、これが基本的に自然科学の論理です。ところが教育実践でそこまで精度の高いですね、説明理論というのはなかなか成立しません。ですから、皆さんがよく見るのはこちらの方のベリフィケーションと呼ばれるもの、ベリフィケーションと呼ばれるものの方を多く、この学会、我々の学会では見ます。それはつまりどういうことかといったら、まあ、とりあえずエンピリカルオブザベーションというか一応観察してみると、実際にやって観察見てみると、とりあえずやってみると 他の理論も成り立つかもしれないけどと、わかる？どういう、ま、この辺ちょっと説明が足りないからなんだけど、とりあえず結果がどうなるか分かんないのでやってみましたと、わかる？あの結果がどうなるか分かんないのでやってみましたと、 A って言ったら A だと思いますと、 B ってなったら B だと思いますというふうな、そういうふうなレベルのものね、わかる？つまりさっき言ったのはフォルシファイアビリティの場合にはこうでなくてはならないはずだと、そうでないっていうことはこの理論がおかしいっていうふうなね、理論のこの部分がおかしいっていうふうな、ね、そこまで理論っていうのが正確になってるわけね。ところがこっちの方は理論っていうのがよく分かんないから、あのやってみた結果をとりあえず見てみましょうと、ね、でそうだったらやっぱり僕の持っている A という理論は正しいですっていうふうに言うんだけど、ひょっとしたらそれは B という理論でも説明できるかもしれない、 C という理論でもできる説明できるかもしれないと、ね、いうふうなこう複数の解釈を許すようなものなんですよ。ところがさっきのフォースファイアビリティというのはもうそういうふうなものを全部除外して、これはもうこの結果が出るか出ないかでもう A であるか A でないかっていう、そこまでなってると。まあ、これはまあちょっと悪口を言ったら、ベリフィケーションの方はとりあえずやってみてその結果を忠実に報告しますというふうなこと、何もやらないよりかマシなんだけど、フォルスファイアビリティ、普通の自然科学で行くまでのレベルではやりません。ところがこれもですね、実はあのこのレベルでもですね、この実証的に検証、あのエンピリカルにオブザーブできないもの、あるいはベリファイできないものっていうのは非科学的とか無意味とかいうふうに言っちゃった人、19世紀の末から20世紀の初めの頃、そういうふうな、極端な論理実証主義、あるいはポジティビス、あるいはポジティビズムと呼ばれるような、人たちが現れました。つまりこの人たちは計測できないものというものには無意味だと、ナンセンスを言ってるんだというふうに言っちゃったんだけど、まあ、それもどうかなと、そこまで言っちゃったらね、それはどうか、ちょっとまあ言ってる意味は分かんないわけでもないし、姿勢としてはそうだけど、そこまできつくやっちゃったら必ずしもですね、そんなあのきちんと計測できない、あるいは検証できない現象もあって、じゃあその検証できない計測できないものは全く無意味かって言ったら、まあ、そこまでゴリゴリに言わない方がいいんじゃないのと。計測できるものはきちんと計測した方がいいです。それはもう計測できるんだったら計測した方がいいよ、当然ね。ただ計測できないから全く無意味っていうのもどうかなというふうに思います。そこで、今度はアクションリサーチ的な考え方で、今度はベリフィケーションじゃなくてアファメーションかネゲーションかというふうな、考えが出てきました。これがドナルド・ショーンですね。あのアクションリサーチとか、あるいはリフレクティブプラクティスでよく古典的な扱いを受けている、これは本当に非常にいい本です。これはぜひ読んでいただいたらいいと思いますけれども、ショーンが言っているのがこの考え方です。それはどういうことかといったら、やってみた結果が全体として気に入るかどうかというわけです。例えば私は、今年の授業でこのように IC テープレコーダーで録音しています、ね、でこれの結果というものを検証しますと言って、この授業がうまくいったって、でよくあるんだったら、例えばこの最後の方で授業の満足度とかね、アンケート調査して、でアンケート調査が去年よりか良かったとか、他の授業ね、これやってない他の授業よりか良かったであるから、IC レコーダーを使うことは、いいということが実証されたとか言っても、それだったらそういうふうな、もし僕が主張したらどういうふうに突っ込む、今の山本さんどういうふうに突っ込む、
うん、
例えば去年の授業というものの満足度とね、出たつるよ、ね、でそれと今年の満足度を見たら、まあ、その統計のさてはさておいて、統計的にも優位な差が出たでしょうか、偶然では片付きにくいような差が出て、であるから IC テープレコーダーの差だっていうふうに言っていい、IC テープレコーダーを導入することはいいっていうふうに言い切っていい、ん？不十分？どういう意味で？まあ確かにあのそういう結果がね出たんだけれども、あのじゃあそれが IC テープレコーダーだけの効果なのかって言ったら、それは分かんなくって、それによって例えば僕は緊張感から、僕今テープレコーダーで捉えてて人に聞かれるかもしれないから非常に言葉を精査するようになった、あるいはそのなんていうの、予習を非常に真面目にするようになったとかいうふうに、実験には書かれていないいろんなことが変わっているかもしれない、あるいはみんなの方に自覚が変わったとか、あるいは単に去年から私って言ったらこうと大きな実は変化があったんだとかいうふうに、その説明されていないことからね、というものの要因というものが非常に関わっているかもしれない、ね、だからそこまでは言えないよねと。 で実際その RC テープレコーダーを導入することによってね、いろんなことが波及的に変わっていくんですよ。僕が今年その IC テープレコーダーを入れた事業をやっているものと、去年のやってないあの IC テープレコーダーを入れてない事業っていうのは、この IC テープレコーダーの有無だけが違ってるかと、そんなことなくって、 IC テープレコーダーを入れたことによっていろんなことが波及して変わってるはずなんですよ、ね、でそのいろんなことが、関わってる、さっきの複合性ってね、複合性、それをやってもう全体としてまあアファームできるか、それともやっぱこれはまずかったとなるかと、厳密な仮説というものを反証したとか反証されなかったとか検証したとかいうよりも、まあ全体としてどのような変化が生じて、それがまあ全体として気に入ったかどうかというふうなこと、あるいは気に入らなかった、ですから単一仮説の厳密な反証とか検証ではなくって、複数の仮説の可能性があるんだと。実はこれはあのテープレコーダーというよりも、さっき言ったみたいに僕が予習をよくするようになったからなのか、あるいはみんなの自覚が高まったのかとか、ね、あるいは他の、要因が関係して、例えばその今年の新入生の出来が良かったとかね、非常にモチベーションが良かったとか、そういうふうなこともいろいろなことあるよねと。そんなことを考えながら、まあ、複合的な相互作用があることを認めた上で、まあ、できるだけ全体的な変化をできるだけ詳細に記述しようねと。いい？いろんな起こったことというのはできるだけ詳細に記述していこうねと、まあ、そういうふうなのが、まあ、アクションリサーチの考え方に、なるかと思います。いいですか。だからアクションリサーチというのは誤解点があって、これはあのお気軽な実験研究だと、つまり対象群なしの実験研究だというふうにあの批判される場合があります。でそう批判されて仕方ないようなアクションリサーチの報告もないわけではないわけでしょう。そういう批判があるということはね、そうじゃなくって、もっとこの複合的だっていうふうなことを、そこをですね、分かった上でできるだけ詳細に記述していくというふうなことで、自分の一つの理論だけじゃなくって、複数の理論があり得ると、複数の説明方法があり得ると、複数の解釈方法があり得るということを分かった上で、記述していってねというのがアクションリサーチかと思います。それからさらにもうちょっと緩くなったら、エクスプロラトリープラクティスっていうんで、ディック・オーライト先生っていう人たちがよく言っているので、あのこれはもう言葉にできない理解っていうものも大切だよねというふうな、形で言っています。まあ、ここではあのエクスプロラトリープラクティスっていうわけでも、ここからアクション、さっきはアクションリサーチって言いましたけども、リサーチという言葉も消えました。そうじゃなくって、我々がやっていく、この例えばここだったら事業実践、あるいは学びの実践とかありますよね。それをいろいろエクスプロラトリーに、いろいろなことをやってみながら、ね、さっき言ったみたいに、この会話のところを撮ってみていいと、録音してみていいと、やってみようかと、いやどうとかいうふうなことを、いろんなことを探求しながらプラクティスを続けていくということで、プラクティスを続けていくことの方がはるかに研究よりも大切だというようなことを、まあ、ある意味でその反論のような形でね、研究中心のアプローチに対して反論のような形で言ったのが、このエクスプロラトリープラクティスだと私は理解しています。でここは仮説とか方法とかにはこだわりません。しかし欠点、何事にも欠点があって、そういうことを言っちゃうとですね、もう終わりに何でもありみたいな感じ、あるいはもう自己満足になっちゃうと、ね、自己満足になっちゃって、しまうことがないわけでもないと思います。ですから、まあ、これで、まあ、これは僕が一遍論文で書いたやつなんですけれども、このサイエンティフィックリサーチというのとアクションリサーチとのエクスプロラトリープラクティスというのを、対比させたらこうなりますよというわけで、まあ、論文も公開してますんで、まあ、もし気になったら読んでみてください。というわけで、ここでね、まあ、そのこの仮説のあり方についての結論めいたものをちょっと言おうと思うんですけど、よくね、どの仮説のあり方がベストなんですかとかいうふうなことをよく言ったりするけど、それはね、あの僕はナンセンスだと思ってます。ここであえて書きましたけど、メスと刃物のメスと斧っていうのは、どちらが優れた刃物ですかって言ったらどう答えます？メスと斧は どちらが優れていますかって言ったら、場合によるわよね。外科手術するときに斧を出されたら、ちょっとそうやりますかみたいな感じで、木切るときにメスを持ってきたら、というふうに言うわけで、それはもう場合目的によりますよねと。道具っていうのはそんなもんですよねと。 でつまりおそらく教育研究はですね、この辺は皆さんの時代感覚と違っているかもしれません。しかし僕はですね、1980年代の半ばぐらいから急にその英語教育っていうのが軽量的な方法っていうものに傾いて、でどんどんいってる。今なんか急になんか風向きが変わったような気がするんだけど、なんかもう量的な研究しか認めないっていうのが、なんか今度は急になんかこう何でもありありみたいに、なんかこの変わり方、この変わり映えの速さは何なんだろうというふうに思ってるんですけど、急に行ってしまったよね。極端から極端に動いてもしょうがないと思うよね。でさっき言ったみたいに、どっちの方法だって限界とかあるわけだし、良さもあれば限界もあるわけだから、あんまり流行り廃りで物事を考えるべきじゃないと私は考えます。というのがね、一番のところでした。仮説のところです。じゃあちょっとね、ここで皆さんの意見を、聞いてみましょうと言いながら、ここは、どうしよう、そのまま録音していい？いい。じゃあ どうですか、今のお話を聞いて、まあ、ちょっとじゃあ2人でパパパッと話し合ってみてください。どうです今のところ。